どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら、御言葉に聞きたいと思います。それでは、ちょっと映像を毎回見ていただいてますけれども、先週見ていただいたんですけれども、もう一回ですね、来週いよいよキャンプですので、キャンプの映像、紹介映像を見ていただきたいと思います。セミナーは、日々の生活の中で感謝することというのを PA はこの機会ですね。映画は1分動画を初日の夜で、キャンプのことなんですけれども、今回礼拝の、強化っていうか礼拝のことなんですけれども、一人で心から主を賛美するってことはとっても必要なんですね。一人で祈ると同じように、それと同じように教会に集まって祈ったり、集まって神様を礼拝するってこともとっても大切です。で、一人一人が心から賛美をし礼拝してたら、全体としても礼拝になるかというと、なる部分もあるんですけれども、一人だけが例えば賛美して本当に自分は良かっても声が突出してて、他の人がそれで歌えなくなってしまったり、逆に一人だけが本当に礼拝してていいんですけども、実は音程がとても狂ってて他の人がおかしくなったりということはあり得るんですね。で、その時に全体として一つになって神様を礼拝する、これとっても大事なんです。その時にはこう一つとなっていくということが必要なんですね。で、祈る時もそうですけども、この前先週やりましたけど、先々週かな、許しって問題やりましたけれども、一つになるためにはあるところでこう合わせるって語彙がありますけど、自分のやり方に死んで全体に聖霊の導きに従っていかなきゃいけないことがあるんですけど、そういうことを通して一つになった時にそこに注がれる霊の添いかけと祝福があるんですね。で、ペンテコステもそうでしたし、大宣教命令も一人に語られたんではありません、教会に語られたんですね。大宣教命令は弟子たちに語られましたし、ペンテコステは集まった方に述べられたんですね。で、礼拝っていうのはもちろん一人一人が礼拝することはとっても大事なんですよ。大事なんですけども、同時にこう全体でやるっていう。で、今回はいろんなことやってますけど、出てこない回収賛美っていうのがあるんですね。その回収賛美をみんなでやって、 で何するのともかもしれませんけど、一緒に歌いながら普段は言えないことですね、その歌いながら、あ、ちょっとそこあの気がついたら礼拝してなかったり、あるいは一人だけの世界に入ってたりするので、そういうことを調整しながら、本当にみんなで全体で一つになって賛美したとき、どういう神様の祝福と臨在が来るのかということを、あの理屈じゃなくて体験したいんですね。それを持って、長崎教会、長崎教会に、他の教会と他の教会に帰ってもらいたい。それはすごく大切な宝になると思いますので、それを神様が願っておられると思うんですね。だからぜひですね、どの方にも来てほしいんですね。特に2日目ですけどね、2日目にそのことを一日しますので、祭祀の日ですけれども、全部来れなくても部分だけでもいいのでぜひ来ていただいて一緒に、で最後の夜は それぞれがやったオーケストラとかいろんなのを合わせて一緒にやるわけですね。それはね、歌うだけじゃなくて楽器もそうですね。その全部が一つになった時に、御霊によって一つにされた時における礼拝の素晴らしさっていうのを体験するっていうことをやりたいんですね。だからそれを今回神様導かれているので、ぜひねそのことを覚えて、忙しいかもしれませんけども、忙しいっていうのは心がなくなるって書きますので、神様のためには、優先順位の問題ですので、時間を取ってぜひ来てほしいなっていうふうに思います。はい、それで、ですね、次1分動画、はい、お願いします。ちょっと時間がないんですけど、パッとお願いします。今日は献金ってことテーマで、順番で今日はそうなったんですね。
皆さんこんにちは。今回のテーマは献金です。私たちの教会では毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕の小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーセの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに、神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものは全て神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
はい、ありがとうございました。献金に関してはですね、日本ではあんまり語られないんですね、残念なことに。韓国ではちょっと日本人の感性からいくと言い過ぎじゃないかってぐらいよく語られます。しかし韓国の教会は祝福されてるんです。どうしてかというと、献金というのは本当に祝福なんです。実際的な祝福であり、かつ霊的な祝福なんですね。で、さっき言ったように、心から喜んで感謝して捧げるというのが一番大事で、人との比較ではなくて、その人一人の神様の前での捧げ物なんですけども、ただじゃあ基準は何かといったときに、一つの基準は10分の1献金ではあります。で、さっき言われた3章の8節から10節というのはちょっと読んでみますね。こう書いてあるんですね、マラキ書の3章から8節に。人は、あとマラキ書というのは旧約聖書の一番最後、新約聖書の一番最初のマタイの手前です。3章の8節からね、マラキの。人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のもの、神のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。神様は盗んでるよって、いや、どうやって盗んだんですかって聞いたら、こう言うんですね。それは10分の1と奉納物によってであると。10分の1と奉納物って書いてあるんですね。だから10分の1献金と奉納物、例えば赤条献金であったり、さっき聞いたアフリカの話を聞いて、あ、ぜひ自分も助けたいと思った時、アフリカにサポートする、その10分の1献金とプラスアルファですね、これですね、それによって捧げなさい、それをしないことは盗んでるって書いてあるんですね。これはすごいですね。捧げてるんじゃなくて、しないことは盗んでるってこと書いてあるんですね。で、あなた方は、ちょっとね、今回びっくりしたんですけど、この厳しいこと書いてある。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。 この民全体が盗んでいるって書いてある。つまり10分の1をしないことは呪われてるんだよってことを言ってるんですよ。これちょっとすごい厳しい言葉です、ね、で、 あのでも逆に言えばこうです、ね、10分の1をことごとく宝物蔵、まあ、ちょっと新約的に言えば教会ですね、宝物蔵に携わってきて私の家の教会の食物とせよ、こうして私を試してみよう、ね、ここだけです。神様を試していいのはいつも言いますが、万軍の主を恐れる。この後です。私があなた方のために、あなた方のためで私たちのために献金したその人のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようと書いてある。ということは10分の1を持ってくるプラス奉納物を持ってきた人は天の窓を開いて、あふれるばかりですからね、神様のおっしゃるあふれるばかりですから、小さく考えてください。あふれるばかりの祝福かどうかを試してみようと書いてある。もし皆さんが忠実に10分の1を下げてるなら、でプラス奉納物を下げてるなら、神様に試していいって書いてあるから言えるんですね。お祈りするとき神様喜んで十一をしましたって、ね、今日も赤条献金もしました、どうぞ神様あふれるばかりに祝福してください。この必要があり、この人がありこの人があり、あの人に、ね、例えば今日アフリカの聞いたらアフリカにだって下げたい、もっと祝福してくださいって言っていいんですよね。言っていいし、その祈りは答えられるはずなんですね。で、さっき言いましたけど韓国の教会はすごく祝福されてて、今ちょっとね、いろいろなこと通ってますけども、チョンギ牧師が日本に来てた頃、日本のお金と韓国のお金は、韓国のお金の10倍から7倍から10倍だったんですね。ところが日本武道館を借りてこうやった時、日本の教会のサポートあんまりなくて、ほとんど韓国の教会が献金してやったんですよね。なぜそれができるかって言ったら、彼らはあふれるばかりに祝福されてるからです。で、境内のことはあまり言われないんですけど、それは逆に言えばおそらくみんな体験してないんじゃないかと思うんですね。経済は明確なんで出ちゃうんだ結果が。でも神様は本当に喜んで10分の1とそれから奉納物を下げる人は試してみる。だからね、祝福されるんです。これはで約束だからね、これは神様に向かって言えるんですね。で、気をつけてほしいのは10分の1と奉納物だからこういうことはしないでほしい。10万円あって1万円が10分の1ですよね。で1万円を、あ、今日アフリカ聞いたから今日アフリカに5000円、で3000円はカンボジアに、で2000円は教会に、で10分の1ってこれダメです。10分の1献金というのは1万円をまず皆さんだったら長崎教会に捧げて、その残りの9万円の中からアフリカやカンボジアやあるいはミッションやいろんなことに捧げていくってことですね。これなんですね。で少ないではいいんですけど、多くなると厳しい。例えば家が売れたりしたら、でも忠実に10分の1献金をしていくとどうなるかというと、神様はあふれるばかりに祝福をしてくださって私たちを支えられます。怖いぐらいに。でこれをね、ぜひね、知っててほしいんですね。で、もう一つね、いつも聞かれるから先に言っておきますが、手取りか出込みかってことですね。で手取りでする人は国の方が神様より上になるということです。神様より国の方が上になるですから、国があなたを助けます。戦争になって裏切られますよ、ね、でいいですか、税込み、つまり本当の収入の10分の1を神に下げるということは、神様が私のよりどころで、まあ、あなたを頼りにしています、あなたのものをあなたに、ね、捧げますということですよね。これは、ね、ぜひ覚えてほしいんですね。で祈るときにここは試しちゃいけないけど、ここだけは試していいんですから、10分の1を下げている人はもっと神様に大胆に、あなたは約束されたじゃないですか、支えてくださいって、あなたは約束され、失敗したら悔い改めて、あなたはね、それも追ってくださる方でしょって言って大胆に言ったらいいんですよ。借金さえ下げればいいんです。10分の1をきちんと下げてるなら、負債、借金さえ神の上に捧げて、この借金も、ま、プラスでマイナスも下げますから、神様これを追ってくださいってきちんと10分の1をしてるなら、これはね、嘘だと思う人はチャレンジしてください。私が言ってるんじゃなくて聖書は言ってるから。で、あんまり人には言わないんですけど、まあね、こう一回じゃないと言えないから。で、ちょっと私はびっくりしたのは、さっきみたいに呪いを受けているって書いてあるんですよね。これ今まで気づかなかったんですけど、呪われると書いてなくて、してないとすでにもう呪いを受けてますよって書いてあるんで、ね、だからクリスチャンであるにも変わらず世の人と全然変わらないっていう時に、十分の一をきちっとして、訪問、ね、そのプラスそれ以外のプラスアルファの赤条献金とかいろんなところにサポートすることに関しては、あなたと神様の関係なので、他の人と比べる人は何もありません。あなたの心を下げればいいわけですから、金額気にせず、ね、やってください。でも10分の1はもうはっきり書いてあるから、全収入の10分の1を神様前に持ってくる、自分の属している、自分の使えている教会に持ってくる、 これすごく大事なんですね。で、あの長崎教会で言いにくいんですけど、他教会行くと言うんですね、よくね。あ、何かというとね、例えば長崎の人がね、これ下げるとね、牧師の給料になるの面白くないと、ね、だからあのね、もう嫌だって言ってね、他にする人がいるって、でもそれじゃまずいんだって、その自分のいる教会に下げるときに一人じゃなくて神に下げるからだってことで、そしてね、あるところで言ったらですね、おっしゃる通りで、実はそう思って十字研究してなかったって人がいたんですよね、他の教会ですよ。いや、正直にね、あ、でね、もう悔やたいますって言った人がいるんですけど、なんね、これとっても大事なんです。これ神様の約束だから、で、普段ほとんど研究のこと話さないから今日はしっかり言いますけども、自分の疲れてる皆さんだったら、この長崎教会にその収入の10分の1をまず捧げて、プラスアルファで、例えば今アフリカに、やっぱああいう話を聞くとね、助けたいと思うでしょう、クリスチャンなら。そういうところにサポートしていくんですよね。で、その中で神様はあなたの境内を祝福されて、もっと下げることもできるものになるし、あと苦しんでいる方、秘訣を教えますね。きちっと自分の位置をして、心を持って研究をしていくと、神様がある場合はすぐに、ある場合ちょっと時間かかりますけど、確実にね、どんな大きな負債でも消してくれます。これはもう確実に。で、神様は約束したことは、だって溢れるほどに天の窓を開いて、溢れるほどの祝福を与えるかどうかは楽しみです。溢れるほどって書いてある、溢れるほどって。あ、信じてないのかな、信じてほしい。私の言葉だったら相手にならないけど、聖書の神の約束だから、溢れるほどに祝福するって主がおっしゃったんだから、しかも試してみるんだから言っていいんです。約束でしょ、神様って。あなた嘘つかないですよねって、溢れるほど祝福してくださいよって、もっと大胆に言ってほしいんですよね。で、それがなかったら死の時間の今のこのいろんな働き悩みっていうのは考えられないです。全部自給ミッションですから、全て自給ミッションですね、これね。ミッションも個人も全て、これは奇跡だと思います。でもこれは簡単です、約束があるからですよね。それね、教会としても外部従事をし続けてきたでしょ、どんね。だからこれをね、どうだろう、覚えてほしいと思いますね。はい、それで今日のところに行きますね。もう時間が来てますので、駆け足でお話しますけれども、使徒の働きの12章のところ見てください。ポイントを絞ってお話しますね。一つ目のポイントですけれども、一節でヘロデ王という王様が、当時の王様がですね、ヤコブを捕まえて殺します、殉教しますね、ヤコブは、ね、でしたらみんなユダヤ人が喜んだ。それで、まあ、今で言えば政治家みたいなもんですから、みんなが喜ぶことをしたいので、今度はペテロ、筆頭弟子のペテロを捕まえて、今度はペテロも殉教させようとして、水越祭りのお祭りの間いけないから、お祭りの後に殺そうと思って、まあ、牢屋に入れて、まあ、すごい厳重な監視をつけるんです。ところがですね、ペテロはこの後助かるんです、教会のように通して。で、なぜヤコブは殉教したのにペテロは助かったのかってことなんですね。わかりません。でもヤコブは殉教することに使命があった。なぜジャッキーとジュレッタはあの時殉教して、日本人とグレースって言われるんですけどね、ジュレッタの妹に、助かったのか、わかりません。ジュレッタとジャッキーはあの時天に帰ることが使命だったけど、グレースや日本人はその後残ってまだやることがあった。ペテロは残る、助かって残ることに使命があり、ヤコブは殉教することに使命があった。一人一人違うんです。どっちがいいかじゃなくて、一人一人に与えた使命がある。どうぞ PA に使命ある方は PA に行っていただきたいと思いますね。そうじゃないと PA じゃなくてパーになってしまいますからね。で、例えばさっき今1分動画を作りましたよね。あの1分動画の時に、こう話してるね、光くんが話してるってのが、光くんが何でもしてるように見えますけど、秋元ヨハネが面白いこと言ったんですね。彼も時々1分動画やるんですけどね、移動を止めて聞かれるんですって。でも聞かれると困っちゃうんだって。実はシナリオを書く人がいて、それはこうね、読んでるんですよ、ね、こうね、見てる。シナリオを書く人、今はこうね、出ますからね、こうやって読んで、撮る人がいて、話す人がいて、研修してバックとか作る人がいるんです。チームでできるんです、これは。だから聞かれるとね、なんかあれ話して彼が全部知ってるんだけど、そうやってあれ読んでるだけなんだってね。海外選挙もそうでしょ。今回行かれましたけども、韓国のあるグループがそれをやって、その土台の中で行かれて、長崎教会祈りましたよね。今回サポートはほとんどできませんでしたけども、でもサポートする、経済的サポートする人がおり、霊的サポートして祈る人がおり、実際に行く人がおり、実際に働きをサポートする人がおり、働きができるんです。チームなんです。で、みんな役割があるんです。で、使命があるんです。で、これをね、知ってほしい。で、なぜヤコブはこの時殉教し、ペテロは生き残ったのか、私には分かりませんが、神様はそれぞれの使命を与えてるんですね。で、大事なことは、あなたが自分の使命を知ることなんです。ジャッキーとジュリエットははっきり殉教の使命を意識していました。喜んで天に帰ったと思います。 あの時に召されることに使命を感じていました。でもあの時日本人はまだその使命を感じなかった。やがて殉教するかもしれませんよ、時代が変わるから。でもそうだったんですね。その使命があるということですね。これ一つ目で、二つ目はペテロはこの時、本当は手に呼べばいいんですけどね、さっき読んでいただいたんで、この時、5節にはこうしてペテロは牢に閉じ込められていたと書いてあるし、4節には4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたと書いてあって、でしかも6節見ると、いよいよ殺される前の前夜に2本の鎖につながれて2人の兵士の間にいて、かつ戸口には番兵たちが、別の番兵たちが監視したというか、厳重な監視なんですね。でペテロ自身もこの文脈から見ると助かりたいと思ってない、これ否定的な意味じゃなくて、諦めてるんじゃなくて、おそらく次は自分が殉教だなって思って覚悟してたと思う。つまりペテロは自分が次は殉教するんだなと思って覚悟してて受け取ってたと思う。だから諦めてるって否定的な意味じゃなくて、もう自分は明日殉教するんだ、天のところに行くんだなと思って受け取ってたと思うんですね。つまり本人は助かろうと思ってなかったと思う、この時。これ大事なんですよ。先週話した問いなしの時にはヨシアは戦ってたんです、勝つために。そのために祈るなら神の手が動いて勝利をもたらす。この時ペテロは助かろうと思ってない。世の中に牢屋ではないけど見えない枷に縛られて、ある方は諦めてしまって、まあ、これが俺の人生をこんなモンスターと思って諦めた人もいれば、悪習慣に縛られていてもうダメだ、戦ったけどダメだって、もうどうしようもないと思っている人もいて、病気と戦いながら、まあ、でもこれが十字架って本当に神が言ったらいいんだけど、神がおっしゃってないのにもう俺の十字架だと言って、いい意味でよく言えば受け止めている、悪く言えば諦めている人がいる。でもペテロはね、受け止めてた、この時は積極的な意味で。でも教会はね、諦めなかったんです。神様、ヤコブを殉教してくださったことは感謝します、ありがとうございます、でもペテロは取らないでくださいって、ペテロは助けてくださいって、ペテロはどうか救い出してくださいって、教会は神に熱心に祈り続けていたって書いてある。ちょっと祈ったんじゃない、どうしても助けてくださいって熱心に、しかも後見たらたくさんの人が集まってと書いてあるから、たくさんの人が一つになってペテロは助かるように祈ってた。面白い、本人が願ってないし本人は求めてもなかったけど、教会が願った時、本人が願ってなくても神様はその人に手を入れるんです。はい、今回ね、願ったこと一つは、信義夫婦が絶対来て帰ってくるようにって。バカじゃないと思う人はね、バカじゃないと思ってください。でもおそらく信義夫婦は死んでもいいと思っていかれたと思うんでね、大げさじゃなくて、今回ちょっとね、絶対に来て帰ってくれないと思ってましたので、ね、まあ、奉仕の働きっていうことでもそこのことが表現でしたね。で、宣教っていうのは本当にね、いつも本格的になればなるほど死と隣り合わせなんですけども、別にそうじゃなくても皆さん生きてても死んでない人もいるし、本人がもう投げてる人もいるし、本人がよく言えば受け止めてる人はいるんだけど、神様は教会が祈るとき助け出す人っていくらでもいるんですよ。この時ペテロは本人はもう死んでいいと思ってた。でも教会は、いや助けてください、もっと地上で生かしてくださいって思ったら、突然天使がやってきて、これ本当はこうやると面白いんですけどね、今日時間がないからやりませんけど、7節からね、ずっと天使がやってきて、あれだけ厳重な監視されてるのに、面白い、ペテロの脇腹ポンポンってやったら、ペテロだけが起きて他みんな寝てる。時々天使がやってきて説教者を起こしてみんな寝かするってことどうぞ神様全員起きますようにこうすごいですよね。そしてペトロだけ起きて、でこれ、ね、お母さんが子供に言うみたい、帯を締めて靴を履きなさいとかね、上着を着け、私についてきなさいって。でペトロは幻だと思ってるんですよ。つまりペトロにとってありえないことが起こってたんです。ありえないことが起こってたから、で監視は全然起きないで、パッと起きてこうやってスーッと行って、だって勝手に傘が落ちて、それで行ったら今度はしばらくついて行ったら今度は栄章を通り抜けて、栄章ってみんな関心減るんですよ、全部通り抜けて、で鉄の門のところで鉄が一人で上がってて、この時代にオートマチックはないんですねありえないことが起こってたの。だからペテロは現実を思ってない、幻を思って、何の意味なんだろうなと思って行ったら、もう大丈夫なところまで行ったら天使がいなくなったの。はっと我に返って、神は助けてくれたんだって分かったの、ここで初めて。それぐらいペテロはもうありえないことを体験したの。皆さんね、あなたが教会と共に祈ると、あなたの愛する人の人生に本人が期待もしてない、願ってもいない、ありえない奇跡が今でも起こるんです。この21世紀だって、教会がもし本気になって生ける神に向かって 神に向かって叫べば、本人が期待もしてないような奇跡や癒しや解放や救いが起こってくるんです。これ多くの教会はね、もっとそれはね、神様の方は与えたくて仕方がないと思う。でね、面白いところ、でペテロ助かってね行くわけですよ、ね、で面白い、分かった、救われた瞬間分かるんですよ。あそこで祈ってるって、皆さん祈りって分かるんですよ。恥ずかしい話ですけどね、今聞いてらっしゃるでしょうかね、あの妻の両親がですね、お父さんが昔言いましたね、木原君、純子ってね、祈りが届かんどって言われたね、あいたすいませんって言われね、届いてるでしょうかお父さん真面目に祈られてると分かるんですよ。でペトロは最初分かってなかったんです。で使えた瞬間、ああ祈られてるって、あそこで祈ってるって分かるんですよ。あのもう話しませんが、リュウ君が、あ、ね、あの中国から来て、一人で、あのね、1日に1人2人5分ずつ10分しか会えなくて、無菌室に入って、もう生涯治らないとやって、下手をしたら死ぬ、生きたとしても生涯薬を飲まないという状況になって、もう本当に孤独で日本に来て4ヶ月で日本語をまともに喋れない時に、教会が祈ってで本当に助かった時、彼はここに来た時涙が止まらなかった。なぜかって、この人たちが祈ったって理屈じゃないんです。分かるんです、分かるんです。霊的な世界って現実にあるんです。祈りって届くし、祈るって分かるんです。だこの時ペテロは分かった、あそこで祈ってるって。だからその祈ってる人たちも来てね、叩いたのドンドンドンってね、トントントンってね、で帰ってきゃ助かりましたよって。そしたらね、ロダっていう女子が来てね、ペテロの声だと思った瞬間、ペテロだと思ってみんなのとこ行ったらね、なんて言ったか、ハレリアって言わなかったんです ね、あなたは気が狂ってるって、 You are crazy って、もうちょっと悪く砕いてみましょう。バカかお前、ペテロが来るわけないだろうって、いや本当にペテロなんだって言ったらね、ああそしたら天使ペテロ時の天使ってこれ不信仰って言わないでください。なぜかって、不信仰というと、神様を信仰とは助けないのに、助けてるから、叫んでる、祈ってること自体を信仰と見てくださった。ただ送りっこないと祈ってる方も無理だよな、送りっこないよなって思ってる。否定的な意味じゃなくて、でもなんとかしてください、神様だったらできるでしょって言いながらも、人間的にはもう絶対無理だと思ってる。で今日最後に一番チャレンジしたいことはね、絶対無理だと思うことを神に向かって祈ってますか。教会と共にリバイバルが始まったって言われてる今、あの人救われたらもう終わりだって言いたくなるような、もう絶対不可能だと思う人のことを教会と共に叫んで祈ってますか。もう治らない、もう不可能だと思う人のために祈ってますか。縛られていて何十年間苦しんでて、もうぐるぐる回ってて、もうこの人ダメだと思うような人のために、それでも神様って祈ってますか。で正直祈りながらもやっぱり無理かなと思ってしまう心が湧いてくる、でも祈ってますか。この人たちは、このペテロを助け、この教会の人たちはペテロが実際来た時に、あんなわけないだろって言って、ペテロだったら、いやさ天使だよって、ここまで言うぐらい無理だと思ってたん、ありえないと思ってたん、こんなことこんな反応するってことは。でもありえないと思ってたけども、祈ってたんですよ。感動したでしょうね、ペテロ見た時、本当にペテロだってこう驚いたでしょうね。そして思ったでしょう、神に不可能は一つもないって本当なんだって。そして人々に言ったでしょう、大丈夫だよ、神に不可能はないからって。私の教会は人々に言ってるでしょうか、大丈夫だよって、治るから、大丈夫だよ、解決するから、大丈夫だよって言えないとしたら、それはあなたが経験してないからです。なぜ経験しないかって、叫んでないからです。叫べば神は答えるんですね。で教会とともにね、不可能に向かって叫びました。でこれ教会なんです、ここは特にはっきり。一人ではね、勝利するまで叫び続けるのはね、結構大変なんです。できないとは言いません、でも大変なんです。これ先週話しましたが、もうこれ言いませんけど、教会で共に祈るとね、祈れるんです。宣教とか、この終わりの時代の使命っていうのは個人ではないんです。新約時代教会と共にあるんです。働きは個人でするかもしれませんが、それはバックに教会があって使わされて、教会の人さえないながらやるんです。今はね、使命のない人間なんてこの地上にいないんです。さっきあの素晴らしくですね、もっと本当は喋りたかったと思うんですけど、あの話したかったですね、あのどうしてアフリカに行くのかって言ったらね、夢ではありませんってね、それから、ヒューマニズムでもありません、なんかね、で愛は私にはありませんってね、なんか自分も言いたくなりますよね。最後に御言葉って書いてあって、御 御言葉というのは神の言葉です。神から与えた言葉です。神からの使命なんです。自分のやりたい使命じゃなくて神から与えた使命なんです。この地上に来ている使命なんです。皆さん、天国の方がはるかに幸せなんですよ。間違いなく天国の方がいいんですよ。私本気で言ってますので。パウロは言いました。早く天に帰りたいって。でもここにいることの方があなた方のためにとか困難じゃない。使命を知ってたん。あなたが地上に置かれているのは神があなたにこの地上でしてもらいたい永遠に関わる使命があるからです。社会の現場で働いたとしてもそのことが永遠と関係ないと思わないでください。使命があるからです。例外なんてありません。その使命に生きるとね、神の主が現れる。でもその使命は個人じゃなくて教会ともにあるということを知ってください。そしてね、話を最後また戻りますけども、本当は使命があるのに縛られてても諦めてて、まあ、これが私の十字架なんて、本当の十字架ならいいんですけど、そう十字架じゃないのにそう思って、まあ、よく言えば受け止めてる、悪く言えば諦めてる人は結構たくさんいらっしゃるんです。教会がもし祈ると解放されて本当の使命に立ち始めます。でね、教会はね、そのことを祈るべきですね。あとノンクリスチャンね、ノンクリスチャンだって教会が祈ると開かれて救われたり癒されたり起こり始めてくるね。それをね、どうだの覚えておいてほしいというふうには思います。すいません、駆け足で話しましたけれども、ね、今日はそのことをね、ぜひ覚えておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヤコブは殉教し、ペテロはこの時は、後に殉教しますが、この時は生かされました。一人一人使命も飯も違います。誰かと比較するのではなく、神がおっしゃる自分の与えた言葉に生きることができるように。また天のお父様、ペテロはもう殉教すると思ってたでしょうし、それを受け取ったと思いますが、教会は彼を助けてほしいと神に願いました。私たちもどうぞ本当に愛する人のために、また神様を導かれる人のために、本人がもうそれを諦めていても、本人が受け止めていても、いや、もっと神様の使命があるならば、そのことを叫んで求めて奇跡が起こるように、本人が驚くような、祈ってる私たちがそれが答えるときに驚いてしまう、本当って思わず言ってしまいたくなるような、そういう奇跡を体験することができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りはいかれませんので、お祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと思って目をおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、知り合いのこと、経済のこと、健康のこと、人間関係と、お仕事のこと、学業のこと、何でも構いません。あなたの心の叫びを主に言いましょう。主はそれに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスになって祈ります。一人一人のこの叫びに応えて、癒しを与え、解放を与えてください。解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、心と体を完全に治れ、耳を聞こえるようになれ、背中と肩の痛みを消えてなくなれ、恐れをその人のうちから消えてなくなれ。計算をすることは悪いことではありません。計算することは必要です。しかし計算に立って神の声をいかなくならないように気をつけなさい。神がおっしゃるとき計算を超えていきます。神がおっしゃったならば、その計算をした上でその計算を超えて対応していきなさい。その時あなたは神様の愛の何でしょうか、計算、あなたの計算とは違う神のやり方を見て驚くでしょう。同じ24時間ですが、あなたが神に従うとき、それは非常に濃密な、まるで25時間も6時間もあるかのようになります。愛する天皇様、一人一人に触れてください、働いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤを賛美したいと思いますけれども、すいません、一つだけね、証しをする歌だったのを忘れたんで、一番最初にね、本当に初期の頃ミッションのね、お家借りてやってたんですけど、そのお家が引っ越すことになってミッション事務局が必要になったんですね。で、初期の頃ね、本当に初期の頃1000万必要だったんですね、国分寺で借りるためには。で、1000万に乗ってたんですね、みんなで。ある時担当者がね、言ったんですね、さっき1000万献金がありました。 その瞬間ね、秋元牧師も含め全員スタッフが何て言ったかってね、それデロ間違えてないか、デロ一つ間違えてるだろうってみんな一斉に言ったんです。言われた人もね、そうかもしれないってみんな言ったんですね。やっぱりね、1と7つかな、1000万だった、本当に1000万だったんです。何が言いたいかというと、みんな真剣に乗ってたけど、答えられた時に全員がね、それデロ間違えてないかって言ったんですよね。でも与えられた、そこが一番最初。今は、ね、別に1000万で驚かないでしょうけども、一番初期の頃ね。でそういう祈りから始まってるんです、ミッションの働きって。で皆さんね、不可能に向かって祈りましょうね。お金だけじゃありません。健康、経済、人の人生がなんか縛られてる人っていっぱいじゃないですか。悲しいぐらい、何十年にもわたって神におできにならないことはありません。これだけの感謝の中で天使が来て解放させたんです。神には不可能なんて何一つないですね。だからね、祈りましょう。教会はね、奇跡を見ります。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、じゃあハレリオさん。